ルカによる福音書第17章11節から19節。助演男優その22。帰ってきたサマリア人。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、ザラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは、これを見て彼らに言われた。行って、自分の体を祭司に見せなさい。すると、彼らは、行く途中で清められた。そのうちの一人は、自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。すると、イエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に、神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それから、イエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。
助演男優シリーズということで、聖書の中で、それほどこう注目されているわけではないけれども、非常に渋い信仰を私たちに示してくれている人たちを取り上げております。今回が22回目ということですね。今日取り上げますのは、サラートという病気をイエス様に癒していただいたサマリア人です。この人はサラートを癒された10人の中の一人ですが、他の9人とは違っていました。この一人のサマリア人から私たちが今日学ぶことは、祈りが聞かれるということも祝福、素晴らしいことなんだけれども、それ以上の祝福がありますよということを、この10人の中の一人のサマリア人から教えていただきたいと思います。まず今日皆さんと一緒に読んだ聖書の箇所から、このサマリア人の信仰について見ていきたいと思います。この人はイエス様から癒しをいただきました。そしてイエス様に感謝を捧げました。そのことを見ていきたいと思います。今日はこの聖書の箇所を少し細かく読んでいきたいなというふうに思っています。聖書のこの箇所と照らし合わせながら、ぜひ読んでみてください。まずは11節の前半。さて、イエスはエルサレムに向かう途中と書いてありますね。イエス様はエルサレムに向かっていらっしゃいます。時は紀元30年の春頃と思われます。紀元30年の春、前の年の年末にイエス様はエルサレムにいました。しかしその時、ユダヤ人の指導者たちに殺されそうになって、ペレアという地方に一時避難なさいました。ペレアというのは、地図もお渡ししてありますが、ヨルダン川の東側の地域ですね。そちらの方に一時退かれたんです。友人であるラザロが死んだために、このラザロをよみがえらせるため、エルサレムに近いベタニアに来たことはありますけれども、それは一時的なもので、あとはベレアとかガリラやユダヤ以外のところで時間を過ごされたようです。そして紀元30年の春の祭りであります杉越の祭りが近づいてきました。聖書の中に、これは毎年行うようにとモーセの律法で言われている7つのお祭りがあるんですが、その第1番目の祭りが杉越の祭りです。出エジプトの出来事を思い出すために捧げられます。この杉越の祭りの時にイエス様は十字架にかかって血を流されました。そして亡くなりました。イエス様が十字架にかかって死なれたのは、 私たち人類の罪の罰を身代わりとして負うためです。それによって私たちの罪がすべて許されるためにイエス様はこれからエルサレムに赴こうとしていらっしゃる。その途中の出来事が今日の箇所です。次に11節の後半、サマリアとガリラヤの境を通られた。また地図をご覧いただきたいと思うんですが、南のエルサレムを中心とするのがユダヤ地方です。そしてガリラヤ、ごめんなさい、ヨルダン川をずっと北の方に遡って、ガリラヤ湖という湖がありますが、その周辺がガリラヤ地方です。そしてユダヤとガリラヤに挟まれているのがサマリア地方ですね。12節の前半見ましょう。12節の前半、ある村に入るとサラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。こう書かれています。10人のサラート患者がイエス様に近づいてきました。サラートというのは参考資料にも書きましたが、特別な皮膚病のことです。何が特別かと言いますと、モーセの律法で取り上げられているんですね。どのように診断するのか、そしてサラートにかかった場合その患者さんをどのように取り扱うのか、そして治ったかどうかどんなふうに判断するのかと、まあ、そういったことが細かく取り決められているんですね。具体的には旧約聖書レビ記の13章と14章にわたって、つまり2章にわたってこのサラートについて書かれているんですね。他の病気も取り上げられてはいるんですが、ここまで徹底して書かれているというのは、特別扱いされていると言っても過言ではなかろうと思います。次に12節の後半から13節をご覧いただきたいと思います。彼ら10人のサラート患者は遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。このように書かれています。10人のサラート患者は声が届く距離まで近づくと、そこで大声を張り上げました。憐れんでくださいと言ってますが、これは自分たちのことを癒してくださいという意味ですね。なぜそれ以上彼らは近づこうとせず大声で呼びかけたんでしょうか。これは当時の風習から来ています。先ほどモーセの律法に記されているということを申し上げましたが、モーセの律法の定めによると、サラート、この病気にかかった人は祭司から診断を受けるわけですね。お医者さんではなくて、サラートの場合は祭司が判断を下します。祭司が調べて、あ、これはサラートだなということが分かると、祭司はその人に向かって汚れていると宣言します。宗教的に汚れているという意味です。例えば死体に触れると汚れるとか、こういうものを食べると汚れるとか、モーセの律法にはこれは清い、これは清くない、こういう行動は清い、こういう行動をすると汚れるというようなことがこと細かに決められているわけですね。でサラートにかかると汚れていますよというふうに宣言されるということです。その人の人格が他の人よりも劣っているという意味ではなくて、これは宗教的な意味での清い清くないという問題なんです。でもとにかくサラートにかかると汚れているというふうに宣言を受けるわけです。そして汚れを宣言されたサラート患者は、レビ記13章の45から46によると次のようにしなければなりません。これは皆様お手元のアウトラインの方に青い字で引用してあります。ご覧ください。レビ記13章45から46、 幹部があるツァラートに侵された者は、自分の衣服を引き裂き、髪の毛を乱し、口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ぶ。その幹部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。宗教的に汚れている人に触れてしまうと、触った人も一定期間汚れているというふうに、また宣言されてしまうんですね。で、汚れているというふうに宣言された人は、神殿に行くとか、そういう宗教行事がまず制限されます。それから人との接触が断たれてしまいますので、社会生活にも様々な制限を受けることになるわけです。ここにも宿営の外が彼の住まいとなると書いてますね。このモーセの律法が与えられた時は、イスラエルの民は移動生活をしてました。テント生活をしてました。まあ、非常に密集したところに住んでいるわけですが、その宿営の外に出されてしまうということですね。後にイスラエルは定住して町や村に住むようになりますが、その場合には町や村の外に住むようになるということです。まあ、そのように、汚れを受けてしまうと様々な制限を受けてしまいますから、ツァラートにかかった人は他の人に触れないように気をつけないといけないわけですね。そこで、まあ、町の外に住むというのもそうなんですが、何かの用事で人とすれ違わなきゃならない時っていうのもあるわけですね。その時にはいかにも汚れて、私はツァラートにかかって汚れていますよという格好をしなきゃいけないんですね。人とすれ違う時には汚れています、汚れていますっていうふうに宣言しないといけない。相手に注意を促さないといけないわけなんですね。今回10人のツァラートの患者たちがイエス様に近づくことをせず、声が届く範囲まで来た時に大声で助けを求めたというのは、そういう意味があるわけなんですね。当時の風習ではツァラートにかかった人は他の人に近づいてはいけないということになっていたからです。さあ、それではどうなったでしょうか。14節前半を見てみましょう。14節の前半、イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。行って自分の体を祭司に見せなさい。そのようにイエス様はおっしゃいました。ツァラートにかかっているかどうかを判断するのは医者ではなく祭司だと申し上げました。同様に治った時に本当に治ったかどうかという診断を下すのも医者ではなくて祭司の仕事だったんです。ですから行って祭司に体を見せなさいとイエス様がおっしゃったのは、必ずあなた方は治ります、そんな風に宣言しているのと同じなんです。治ってもいないのに祭司のところに行って体見てくださいって言われたら、祭司は何しに来たと言いますよね。だから祭司に体見せるってことは、祭司に行くまでの間にあなた方は必ず治るよとイエス様が宣言したってことなんです。ではそれを聞いた10人はどうしたでしょうか。14節の後半、すると彼らは行く途中で清められた。清められたというのは、これは治ったという意味です。ツァラートにかかると、汚れを宣言されるって言いましたよね。清められるってことは、そのツァラートが治った。その特別な皮膚病が治ったっていうことなんです。しかも、行く途中でと書いてありますね。10人は、イエス様がおっしゃったように祭司のもとに向かったわけです。イエス様から行けと言われた時に、その時にはまだ癒されてないんですね。見ると自分の皮膚にそのツァラートのね、症状が出ているわけですね。 癒されないまんま彼らは祭司のもとに向かったわけです。さっき言ったようにそのままの状態で祭司のもとに向かえば門前払いを食らうことになります。というか町に入った時点で石が飛んできます。当時はこのツァラト患者に対する差別というのが非常にひどくて、汚れというのはあくまでも宗教的にこれは汚れている、これは汚れてないっていう意味ですよね。なんで牛が汚れてなくて豚が汚れてるのか、見た目では全然わかりませんよね。豚だって美味しいですよ。どっちかっていうと私は焼肉だと豚肉の方が好きだったりいたしますが、でもとにかくモーセの律法ではそういうふうに言われているわけですね。この人はこういう病気だから汚れていると言っても、その人自身が罪を犯しているわけではないし、その人自身が病気を招いていない他の人と比べて人格的に劣っているという意味でもないんですが、人々はツァラートにかかった人たちのことを特にひどく差別したんですね。この人たちはきっと神に呪われているのに違いない。まあそれで姿を見ると石を投げて追い出そうとしたわけですね。だから治ってないまんま祭司のところに行くっていうのはこれ非常に危険なことなんですね。でも彼らはまだ癒されていないのに祭司のもとに出かけていこうとしました。つまり彼らはイエス様から祭司に体を見せなさいと言われた時に、必ず祭司のもとに行くまでに、今は癒されてないけれども必ずイエス様の力によって自分たちは癒されると10人信じたということなんです。この10人の信仰は非常に素晴らしいですね。まだ見ていないことを彼らは必ず起こる、イエス様のおっしゃったことだから必ず実現すると信じて行動に移したわけです。この10人は10人とも素晴らしい信仰を持っていたというところにまず注目したいと思います。それからどうなったでしょう。15節から16節の前半、15節から16節の前半です。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、自分の足元にひれ伏して感謝した。このように書かれています。10人が信じた通り祭司のもとに向かう途中で癒しが起こりました。しかしここには一人のことしか書かれていませんね。でも17節を見ると、後で出てきますが、17節見ると10人全員が癒されているということがわかります。しかし10人の中の一人だけがイエス様のもとに帰ってきたということです。この人は大声で神様を褒めたたえながら戻ってきました。ハレルヤ、神様感謝します、神様素晴らしいって言いながら、もう踊るようにして飛び跳ねながらきっと戻ってきたのでしょう。そしてイエス様の足元にひれ伏して、イエス様ありがとうございました、癒してくださってありがとうございます、そんな風に感謝を捧げたわけですね。16節の後半、彼はサマリア人であった、こう書かれています。サマリア人だった。言葉の外には他の9人はユダヤ人だったということが示唆されているわけですね。10人いますが1人はサマリア人、残る9人がユダヤ人だったということです。当時ユダヤ人とサマリア人は非常に仲が悪かったんですね。元を正せばユダヤ人もサマリア人もアブラハム、イサク、ヤコブの子孫です。イスラエルの国が北王国と南王国にソロモンが死んだ後分裂してしまいます。北王国は紀元前722年にアッシリアという帝国によって滅ぼされてしまいました。でアッシリアは北王国の主だった人たち、政治家とか、あるいは 有能な若者たち、こういった人たちを捕らえて自分たちの国に連れて行ってしまったんです。そして自分たちの国のために働かそうとしました。そして他の民族を北王国があった土地に強制移住させたんですね。そうすると残っている人たちと外から強制移住させられた人たちが雑婚していきます。そうするとユダヤ人と外国人の間の混血の民族というのがそこに誕生するわけです。これがサマリア人なんですね。半分ユダヤ人ですから、彼らはユダヤ人と同じ神様を信じておりました。しかしその後の歴史的なさまざまな事件を通してユダヤ人とサマリア人は大変仲が悪かったんです。しかしここでユダヤ人9人のグループの中にサマリア人が1人混ざっていますよね。通常だったらそんなことはありえないわけですね。しかし彼らがサラートにかかっていたっていうところが鍵だろうと思います。イエス様が来られたこの場所はガリラヤ地方とサマリア地方の境目でしたから、ユダヤ人の町とサマリア人の町が近くにあったわけですね。そしてそれぞれガリラヤ地方でサラートにかかって町から追い出されたユダヤ人たちと、ユダヤ人のサラート患者とサマリア人の町で、サラートにかかって町から追い出されてしまったサラート患者、この人たちが町に住めませんから身を寄せ合って助け合いながら生きていたわけですね。おそらくそういうわけで9人のユダヤ人と1人のサマリア人が一緒にいたのだろうと思われます。さあサマリア人のこの1人の元サラート患者が戻ってきてイエス様に感謝を捧げたとき、イエス様はどのように反応なさったでしょうか。17節、するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。イエス様は他の9人はどこにいるのかとおっしゃいました。おそらくイエス様が命じた通り、そのまま祭司のもとに向かったのだろうと思われます。祭司にあなたは治りましたっていうふうに、あなたはだから清められましたっていうふうに宣言してもらうまでは、たとえ症状が治まったとしてもやっぱり汚れたまんまで町の中に住むことはできないし、他の人と接触することはできないわけですから、やはり一刻も早く祭司に見せたいと思うのは、これは人情でしょう。実際イエス様にも体を祭司に見せろと言われているわけですから、彼らはおかしなことをしたわけではありません。でもとにかく戻ってこなかったということをイエス様は残念そうに指摘されたわけです。18節、この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。イエス様はこの他国人、すなわちサマリア人だけが神様を崇めるために戻ってきたと指摘なさいました。神を崇めるっていうのは救い主、つまり子なる神であるイエス様に感謝を捧げることも含まれます。祭司に体を見せろと命じたのはイエス様です。ですから9人はイエス様の命令に背いたわけではありません。しかし感謝を捧げるために戻ってきたのがたった1人、しかもユダヤ人ではなく異邦人、外国人であるサマリア人だけだったということに関して、イエス様は寂しさを感じていらっしゃるわけですね。10人癒したはずなのにな、なんで1人しか戻ってこなかったんだろう。しかもユダヤ人じゃなくて外国人であるサマリア人がたった1人で戻ってきてくれた。イエス様はそのようにおっしゃったわけです。 サラートが癒されたかどうか祭司が判断する際、もともと本当にこの人はサラートというふうに宣言されたのかどうか、そこから調べが入ります。それぞれ住んでいるところで祭司が調べて、あ、この人サラートです、汚れていますって宣言してるわけです。それは必ず記録に残されているはずなんですね。ユダヤ人というのは記録する民族でして、まあいろんなことを記録してあるんですが、ですからある人がサラートだと宣言されたからには、必ずどこかにその記録が残ってるはずなんです。まずその記録を確かめます。そして本当に、あ、この人はサラートなんだなと、サラートっていうふうに宣言されたんだなっていうことが確認されたら、体中くまなく調べて、もう髪の毛も剃られたりね、眉毛も剃られたりするそうです。もう体中の皮膚を全部調べて、そのサラートの幹部が残ってないかっていうことを徹底的に調べられるんですね。これが7日間かかります。で、7日の間に本当に再発しないのかっていうことも調べられるわけです。そして7日経って、ああ、確かにこの人はサラートから完全に解放された。癒されたんだなあということが確認されると、8日目になって清めの儀式を行い、そうして晴れてこの人は清められました。だから通常の生活に戻って構いませんという許可が出るわけです。で、祭司のところに、行ってから8日間ですから、行ってしまうと、おそらくもう二度とイエス様に会う機会はなくなるでしょう。というのは、この後イエス様はエルサレムに行って亡くなるわけですよね。復活はなさいますが、その後天にお帰りになりますから、おそらくこの9人が生きてイエス様に再び巡り会うという可能性は極めて低いと考えざるを得ません。つまりこの9人はイエス様に直接感謝を捧げる機会を失ってしまったということになるわけですね。ただ一人のサマリア人だけがイエス様と再会し、感謝の思いを直接伝えることができたわけです。それだけではありません。19節。それからイエスはその人、戻ってきたサマリア人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。このサマリア人はイエス様に信仰を褒められるという栄誉まで体験することができました。サラートという体を蝕まれるだけではなくて、様々な問題を招くその問題からイエス様のおかげで解放された、イエス様に癒していただいた、それは素晴らしいことです。しかしこの人はイエス様に褒められるという祝福も体験することができたわけですね。9人は確かに癒されましたが、イエス様とそのような親しい関係を持つことはできなかったんです。癒された時も遠く離れて大声で呼びかけるしかできないような存在でしたが、このサマリア人はイエス様の足元にまで近づくことができたわけです。この人のことを聖書はわざわざサマリア人とか他国人と呼んでいます。これはこの人の信仰の素晴らしさを際立たせるためです。先ほど言ったようにサマリア人はユダヤ人と同じ神様を信じていました。アブラハム、イサク、ヤコブの神を彼らも信じていたんです。ただしモーセの五書、創世記から新命記までの5つの書物だけを聖典として認めていました。ですからユダヤ人が聖典として認めている様々な預言書とか詩編などの諸書、諸々の書と呼ばれている、そういった部分というのは、聖典としては認めていないということです。ですから、 やがて罪を解決なさる救い主が登場するということはモーセの御書によって知ってるんですが、この救い主に関する情報というのは預言書の中にたくさん出てくるんですがね、その預言書を受け入れてないってことは救い主に関する情報がユダヤ人たちよりも圧倒的に少ないっていうことなんです。逆に言うとユダヤ人はサマリア人よりもはるかに多い情報、救い主に関する情報、救い主がどういうお方でいつ頃誕生して何をなさるのか、それを事細かくユダヤ人たちは知る立場にあったわけです。それにもかかわらずこのサマリア人は救い主イエス様に対する愛を他の9人のユダヤ人以上に持っていました。まだ体験していない癒しを信じたという点では他の9人も素晴らしい信仰者なんです。しかしこのサマリア人は求めていた癒しが叶えられたからもうイエス様には必要ありません、そういう態度ではなくて直接イエス様に感謝を伝えたい、そう強く願ったわけです。その意味で他の9人よりもこの外国人であるサマリア人ははるかに大きな愛をイエス様に対して抱いた、そのように言うことができます。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと私たちはイエス様と人格的に交わりを持とう。イエス様と人格的な交わりを持ちましょう。これを私たちは教わりたいと思います。三つこの点に関して申し上げます。一つ目、神様の感情に配慮しましょう。神様の感情に私たちは配慮する必要があります。今日の箇所から学ぶ第一のことは、父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様にも感情があるということです。例えば神様私はこうしますと約束したことを私たちが果たさなければ神様はがっかりなさいます。私たちも家族や友達からね、こういうふうにするよ、もう二度とこういうことしませんよっていうふうに約束されて、それを相手が破ったらがっかりしますよね。それと同じように神様も私たちが約束を破るとがっかりなされるわけです。あるいは神はこちらの願いを聞いてくれさえすればいい、それ以外こちらのすることには一切口を出すなという態度を取れば傷つかれます。道具扱いされるのは私たち嫌ですよね。利用されるだけ、大切にされてないと感じると傷つきます。あるいは確かにイエス様の十字架と復活を信じるだけであらゆる罪が許されます。でもだからといってどうせ許されるんだから、そんなふうに平気で神様の御心を無視して罪を犯し続ければ神様は深く悲しまれます。それでも神様は私たちを深く愛してくださっていて、あらゆる罪を許してくださっているのですから、いつ自分の身に神の怒りが下るだろうか、そんなふうにビクビクしながら生きていると神様は寂しい思いをなさいます。こんなに愛してるのにな、大切に思ってるのにな、顔を見るたびにビクッとする、隠れようとする、それだと寂しい気持ちになりますよね。私たちに感情があるように神様にも感情があるのです。私たちは神様に似せて作られているからです。そして今の自分の生き方によって神様にどんな感情を抱かせているだろうか、それを私たちは考えながら行動する必要があるのです。というわけで、一つ目、神様には感情がある、そのことを覚え、神様の感情に配慮しながら自分たちの行動を選択しましょう。二つ目は、感謝の祈りを忘れないようにしようということです。感謝の祈りを意識して 行いましょう。お願いの祈りをすることは、私たちクリスチャンに与えられている素晴らしい特権ですね。天地をお作りになった方、全宇宙の支配者に個人的にお願いをすることができる。罪を許されて神様の子供になった私たちに、この祈りという特権が与えられているのは素晴らしい祝福です。しかし私たちは、お願いの祈りだけではなくて、叶えられた時にはしっかり感謝するということをここから学びたいと思うのです。仕事などで誰かに便宜を図ってくださるようにとお願いをして、そのお願いを聞いてもらったとします。そしたら当然その配慮してくださった方に感謝をしますよね。ありがとうございましたこの度はと。お世話になったのに感謝しないというのは恩知らずであって、相手をがっかりさせる行動です。昔アメリカにあるミシガン湖、五大湖の一つですが、このミシガン湖で船が沈没をしたそうです。その時一人の男性が、その船に乗っていた大学生のうち23人を一人で救出したんですね。ところがその人自身は力尽きたのか、その後行方不明になってしまったそうです。それから数十年後、ロサンゼルスでトーレーという牧師が説教をした際に、イエス様の犠牲の死についての令和として、あの23人を助けた青年の話をしたんです。イエス様は私たちのを救うためにご自分の命を犠牲にしてくださった。そのことを説明するための令和としてあの事件を取り上げたんだそうです。すると大学生たちを救出して代わりに死んだと思われていたあの男性が生きていることが分かったんです。なんでかっていうと、その集会にその男性、もう今はおじいさんになっていますが、その元青年が出席していて、それは実は私なんです。集会が終わった後、このトーレー先生に話しかけてきたからだそうです。感激したトーレー先生は、この英雄に質問したそうです。あの救出劇の中で最も心に残ったのは何ですか？すると、もう老人になっていたその男性は目を伏せて、やがて静かにこう言ったそうです。助けられた23人のうち一人としてありがとうと言わなかったことです。そんなふうに寂しそうに言ったそうです。天地万物の支配者であるイエス様が私たちの願いを聞いてくださったのだとすれば、私たちは当然感謝しなければならないはずです。感謝は神様の素晴らしさを褒めたたえる賛美の最も良い方法の一つです。神様が私たちにしてくださったこと、イエス様が私たちの祈りに応えてくださったこと、それを一つ一つ数え上げ、思い出して、神様これをありがとうございます。これをありがとうございます。これもありがとうございます。そのように感謝していきたいと思います。感謝することは当然の礼儀だけではなくて、私たちのためでもあります。私たちは願いの祈りを捧げるときには、割と必死になって祈るんですが、叶えられるまでに時間がかかったりすると、叶えられているのに、それに気づかないということが起こってしまうんですね。そうすると、せっかく願いが叶えられたのに、喜び損ねるということになるわけですよね。願いが叶ったことは祝福なんですが、喜び損ねるというのは残念なことだと思います。ですから私たちは、時々自分がかつて何を祈ったのか、その祈りは叶えられているのだろうか、いないんだろうか、それを振り返って、そして叶えられていた時には、おさまきながらでも、神様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。感謝し、喜びたいと思います。 意識してイエス様に感謝を捧げましょうというのが2つ目です。3つ目、神様とおしゃべりしましょうということです。おしゃべり。イエス様は私たちの祈りに耳を傾けて、その祈りに応えてくださるお方です。必ずしも私たちの願った通りのことをなさるか、それは分かりませんが、たとえ願った通りでなくても、最も良い答えを神様は用意してくださっています。しかし、イエス様はただ単に私たちの願いを叶えるための打ち出の小槌や自動販売機として扱われたいわけではないわけです。イエス様は道具として利用されたいのではなくて、人格として愛されたい。そんな風に願ってらっしゃるんです。人格って何かっていうと、取り替え不可能っていうことですよね。取り替え不可能。願いを聞いてくれるなら、別にキリストでなくてもいい。風水だっていい。なんとか教の神々だっていい。これはイエス様を人格として扱ってないっていうことですね。私たちの願いを叶えるための道具として扱ってるということです。イエス様は私たちを人格として取り替え不可能な大切な存在として愛してもらいたい。そのように願っていらっしゃいます。イエス様が帰ってきた一人のサマリア人のことを喜んで、帰ってこなかった9人にがっかりなさったのはそのためです。9人は繰り返しますが、素晴らしい信仰を持ってたんです。なのにその9人にがっかりなさったのは、道具扱いされたと感じたからです。自分がただ単に癒しのために利用されただけなんだな、結局。そのようにお感じになったからでしょう。私たちの祈りが願い事ばっかりになっていなかったかどうか振り返ってみましょう。第2のポイントで学んだように、神様の素晴らしさを褒めたたえる祈り、特に感謝の祈りを捧げましょうということを第2のポイントで申し上げたのもそのためです。それとともに、この第3のポイントでは、おしゃべりの祈り、おしゃべりの祈り、これも意識してみましょうということです。皆さんは小さい時にご自分のお父さんやお母さんにお願いしかしたことがありません。そんな方はいらっしゃらないと思います。きっとたわいもないおしゃべりもたくさんしてこられたんじゃないでしょうか。今日幼稚園でこんなことがあったんだよとかね、今日のお弁当をひっくり返しちゃったんだよとかね、なんとかちゃんがこんなことをしてね、楽しく遊んだよとかね、そういうおしゃべりを私たちはいっぱい自分の親とかおじいちゃんおばあちゃんとかお兄さんお姉ちゃんとか、そういった人たちとしてきたのではないでしょうか。私たちの天のお父様である神様、そして神の家族の長子であるイエス様、私たちと共に今住んでくださっている、私たちのうちに住んでくださっている聖霊様は、私たちとおしゃべりをしたいなと願っていらっしゃいます。なぜならば、私たちは神様にとって大切な神様の息子、神様の娘だからです。例えば、神様おはようございます、今日もよろしくお願いします、いやー今日暑いですね、でも神様私今日頑張って働きますよとか、そろそろお腹が空いてきたのであの牛丼屋に入ろうと思いますとか、今日友達にちょっと嫌なこと言われてへこんでるんですよとか、わあ今回買った洗剤よく落ちますねとか、今日の夕飯ゴーヤチャンプルにしましょうか、それとも餃子にしましょうか、悩んでるんですよねとか、今週もいっぱいイエス様とおしゃべりをしたいと思います。まとめます。イエス様はご自分のことを願いを叶えるための道具としてではなく、取り替え不可能な大切な人格として扱ってほしい、愛してほしいと願っていらっしゃいます。ですから私たちは神様、イエス様の感情に配慮して行動しましょう。自分の行動が 神様にどんな感情を引き起こすだろうか、それに配慮しながら行動しましょう。二つ目に、意識してイエス様に感謝しましょう。祈りっぱなしにしないで、叶えられていたら、あるいは願った通りじゃないけれども最善のことが与えられたということを知ったならば、必ず感謝して喜ぶ。そこまでが祈り。そのように意識しましょう。そして三つ目、いつもイエス様とおしゃべりしましょう。お祈りします。天の神様、今日の聖書の箇所を通して、あなたがどれほど私たちと親しく交わりたいと願っていらっしゃるかということを学ぶことができました。本来であれば私たちは神様にとって敵であり、滅ぼすべき存在であったはずなのに、なんとあなたは私たちを愛し、許し、そして親しく交わりたいと願ってくださいました。ありがとうございます。どうぞますますあなたと深く交わり、愛し合うことができるよう助けください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。